はじめはコラム、新宿、町、人、仕事です。区長、中山弘子。新宿ゆかりの文人の記念日が多くある6月、戸塚町諏訪や柏木に住んだ太宰治は、6月に生まれ、6月に没し、太宰の忌日は応答忌として知られています。実は、6月を代表する果物のさくらんぼ、応答は、新宿にゆかりがあります。明治の初め、新宿御苑の地に、内藤新宿試験場が政府より設置され、農産物、特に西洋果実のルーツの多くは新宿御苑にあるそうです。さくらんぼも新宿御苑から配布された苗木が栽培の始まりと言われています。果樹園芸のふるさと、新宿御苑は今では都心の緑の宝庫として多くの方々に愛されています。新宿の街は多様です。歌舞伎町は大衆文化、娯楽の遺伝子を持つ街として進化しています。区立大久保公園が6月17日、文化、芸能、スポーツの場、シアターパークとしてリニューアルオープンします。フットサルやバスケットボールを楽しむこともでき、子どもたちにプロ選手が指導するイベントも19日、20日に行われます。7月2日から8月末までは、特設テント劇場で、新宿ならではの懐かしいブルースナイトや新宿の人夏目漱石にちなんだ反骨喜劇東京坊ちゃん吉本の人気芸人によるお笑いなどが満載です。芸能は時代を映します。漱石の今日に通じる反骨精神を通して閉塞感にも似た時代の空気を吹き飛ばしたり懐かしさに泣いたりバカバカしさを笑ったりで元気になれたらと思います。ぜひ足を運んでいただき新宿の新たな時代を作っていただけることを願っています。以上、コラム新宿町人仕事でした。次は男女共同参画週間の話題です。6月23日から29日は男女共同参画週間です。男女共同参画社会の実現には、男女が互いを個人として尊重し、性別にかかわらず、仕事と家庭、育児、介護、地域活動などをバランスよく担うことが大切です。女性の職場への参画だけでなく、男性の育児、地域活動への参加など、男女が共に様々な生き方を選択できるよう、働き方を見直すとともに、男女が社会の対等なパートナーとなるよう、社会の制度や観光のあり方を考える必要があります。この機会に男女共同参画社会の実現に向け、私たちが家庭、地域、職場でできることを考えてみませんか。ちなみに平成22年度内閣府男女共同参画週間キャッチフレーズは、話そう、働こう、育てよう、一緒にです。女性の参画の推進。区の政策決定過程への女性の参画を推進するため、新宿区男女共同参画推進計画に基づき、平成23年度までに審議会などにおいて一方の性が 40% を割らないことを目標にし、女性委員の登用を推進しています。また、職員に対しても男女が共に参画していけるよう意識改革を進めています。現在、区の審議会などにおける女性委員の比率は東京都や特別区平均に比べて高くなっていますが、今後も目標の達成に向けてより一層取り組んでいきます。審議会などにおける女性委員の比率、新宿区22年4月1日現在 33.7%、 国21年9月30日現在 33.2%、 東京都21年4月1日現在20.4%、 特別区平均21年4月1日現在 30.3% 以上です。働き方を見直してみませんか。ワークライフバランス推進企業を支援しています。ワークライフバランス、仕事と生活の調和が実現した社会の姿とは、一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、 子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会です。区では長時間労働の改善や就労環境の整備などを行い、柔軟で多様な働き方ができるようワークライフバランスを推進する企業を応援しています。推進企業の認定、企業へのコンサルタント派遣、セミナーの開催などの支援をしています。ご相談ください。男性の育児・介護を支援する企業を応援します。サポート企業の登録を受け付けています。区内の中小企業を対象に男性の育児・介護休業の取得や育児・介護のための短時間勤務を推進している企業をサポート企業として認定・登録し、男性従業員が育児・介護休業などを取得後、要件を満たす場合には30万円を上限に奨励金を支給しています。要件など詳しくはお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。奨励金支給の流れは次の通りです。サポート企業の認定・登録、男性従業員が育児・介護休業などを取得、当該男性従業員を1ヶ月以上雇用、奨励金の申請、奨励金の支給、以上です。ワークライフバランスセミナー、仕事と家庭の両立のために、改正育児・介護休業法のポイント。日時は6月24日木曜日午後2時から5時、対象は区内の事業所・区内在住の方ほか50名程度。内容は育児・介護休業法改正のポイントを実例を交えながら解説。お話は社会保険労務士の新田香織氏、それからワークライフバランスに関する意見交換会もあります。費用は無料です。申し込みは電話かファックスに記載例の通り記入し、荒木町16、ウィズ新宿、男女共同参画推進センターまでお送りください。会場もこちらになります。電話番号は 3341-0801 番、日曜日を除きます。ファックスは 3341-0740 番です。先着順です。インターネットの電子申請でも申し込めます。新宿区ホームページからリンクしてください。次はワークライフバランスの実践、社会全体で子育てを。保護者の方へ、家庭の教育環境を考えましょう。区では次代を担う青少年の育成に重要な役割を持つ家庭の教育力の向上を支援しています。社会生活に必要な習慣やマナーを身につけるには家庭の教育環境が重要です。子どもは親の姿を通して基本的な生活習慣や社会との関わり方を習得し、感情のコントロールの仕方や自分への信頼感などを身につけていきます。保護者の方は保護者会や家庭教育学級などに積極的に参加し、親同士のつながりを大切にしてお子さんを育てていきましょう。事業・雇用主の方へ、家庭の教育環境整備にご協力を。区では家庭の教育力の向上のため、保護者の方が学校行事や PTA 活動に参加できる環境づくりを推奨しています。次世代を担う人材を育成するためにも、地域社会全体で子どもを育てることが大切です。またワークライフバランスの観点からも、働く方の家庭教育活動への積極的な関わりが必要です。事業・雇用主の皆さんには、社員・職員の皆さんが学校行事・家族行事などに参加できるように、休暇の承認や職務免除などに配慮していただくようお願いします。ワークライフバランスについて詳しいことのお問い合わせ先は、本庁舎4階教育政策課地域家庭教育係、電話 5273-3147 番へ。以上、問い合わせ先は男女共同参画課、電話 3341-0801 番です。男女共同参画週間の話題でした。続いて、仮称自治基本条例の制定に向けてです。区民・議会・区が一体となって検討しています。自治基本条例は新宿区の地域特性を踏まえ、区における 自治の基本理念や基本原則を明らかにするものです。新宿区という単位で物事を考え決める場合に、誰がどのような役割を担い、どのような方法で決めていくかなどを定める自治の基本ルールです。昨年2月には、区民、議会、区、行政の3者の代表で構成する仮称新宿区自治基本条例検討連絡会議、検討連絡会議を設置し、条例の検討を進めています。仮称自治基本条例制定の流れは次の通りです。1、条例に盛り込むべき事項の検討。2、条例骨子案の作成。3、区民アンケート、区民討議会、地域懇談会、パブリックコメント、意見公募の実施。4、条例素案の取りまとめ。5、検討連絡会議から区長に答申。6、区が条例案を作成し、区議会に提出。7、区議会の議決。8、自治基本条例の制定。以上です。自治基本条例区民アンケートにご協力を。無作為に抽出した2500名の区民の方を対象に郵送で実施しています。お手元にアンケートが届いた方はぜひご協力お願いします。いただいたご意見は報告書にまとめ、より良い条例を制定するために活用していきます。検討連絡会議では区民アンケートのほか、区民討議会、地域懇談会、パブリックコメント、意見公募などを実施し、多くの区民の皆さんのご意見を伺いながら条例素案を取りまとめていきます。取り組み状況は随時広報新宿などでお知らせします。問い合わせ先は本庁舎3階企画政策課、電話 5273-3502 番、本庁舎5階議会事務局議事係、電話 5273-4026 番です。仮称自治基本条例の制定に向けてでした。代わりまして、国保年金コーナーです。国民健康保険料の納入通知書をお送りします。平成22年度分の納入通知書を6月16日水曜日に発送します。6月24日木曜日までに届かない方はご連絡ください。1年分の保険料を6月から23年3月の10期に分けてあります。保険料は医療分、後期高齢者支援金分、介護分、40歳から64歳の方の合計です。それぞれ均等割額と22年度住民税をもとに計算する所得割額があります。保険料の計算方法は納入通知書同封の案内をご覧ください。21年分の収入の申告、所得税、住民税の申告が遅れた方、新宿区外で課税されている方、税申告をしていない方は均等割額だけの納入通知書をお送りする場合があります。22年度の住民税額が分かり次第、改めて所得割額を含めた保険料を通知します。税申告をしていない方はお早めに申告してください。なお、平成22年度の保険料から倒産、解雇などで自分の意思に関係なく失業し、雇用保険受給者証をお持ちの方の所得割額を軽減します。軽減には届け出が必要です。要件など詳しくお問い合わせください。保険料のお支払いは、口座振替、自動払い込みのご利用を。保険料のお支払いに口座振替、自動払い込みを利用すると、納め忘れがなく便利です。通知書に同封した預金口座振替、自動払い込み依頼書に記入、押印の上、医療保険年金課、国保収納係へ、郵送または銀行、都内の信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行、郵便局へお持ちください。1ヶ月から2ヶ月後に口座振替、自動払い込み開始月をお知らせします。振替、振込日は納期月の末日、金融機関の休業日にあたるときは翌営業日です。納付書でのお支払い、納期限は納期月の末日、金融機関の休業日にあたるときは翌営業日です。納入通知書に1年分の一括納付用、6月から23年3月納期分と、各月納付用、6月から10月納期分の納付書を同封しています。銀行、都内の信用金庫、信用組合、 ゆうちょ銀行郵便局、区役所特別出張所でお支払いください。納付書の左下にバーコードがついている場合は、区指定のコンビニエンスストアでも納められます。年金からの引き落とし、次のすべてに該当する世帯主の方は、原則として保険料は年金からの引き落とし特別徴収になります。世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳。保険料の引き落としの対象となる年金の受給額が年額18万円以上。介護保険料が年金から引き落とされていて、介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない。なお、年金から引き落としになる方には、納入通知書に年金特別徴収のお知らせを同封しています。それから、今お伝えしたすべてに該当していても、次のいずれかに該当する方は、納付書または口座振替、自動振込でのお支払い、普通徴収となっています。世帯主の年齢が23年3月31日現在、74歳以上。住所地特例対象施設、区外の介護老人福祉施設などに入所・入居している。現在、口座振替・自動払い込みで支払っているか、今後口座振替・自動払い込みに変更する。年金額と保険料を比較して年金からの引き落としが中止になった、毎年度判定し中止になった世帯には、国民健康保険料変更決定通知書兼特別徴収中止通知書をお送りしています。詳しいことの問い合わせ先です。保険料の内容に関しましては、医療保険年金課国保資格係、電話 5273-4146 番。保険料の支払いに関しましては、医療保険年金課国保収納係、電話 5273-4158 番。いずれも本庁舎4階です。22年度の老齢基礎年金額は79万2100円です。老齢基礎年金額は年額79万2100円、月額6万6008円。40年間保険料を全額納付した場合で21年度と同額です。年金の種類ごとの22年4月からの年金額は次の通りです。老齢基礎年金79万2100円、月額6万6008円。障害基礎年金、うち1級、99万100円、月額8万2508円。2級、79万2100円、月額6万6008円。遺族基礎年金、基本、79万2100円、月額6万6008円。この加算額、第1子、第2子、22万7900円、月額1万8992円、第3子以降、7万5900円、月額6325円。老齢年金、うち10年年金、48万1300円、月額4万108円。5年年金、40万9600円、月額3万4133円。障害年金、うち1級、99万100円、月額8万2508円。2級、79万2100円、月額6万6008円。母子年金、基本、79万2100円、月額6万6008円。この加算額、第1子、第2子、22万7900円、月額1万8992円。第3子以降、7万5900円、月額6325円。老齢福祉年金、40万5800円、月額3万3817円。以上です。詳しいことの問い合わせ先は、新宿年金事務所、電話 5285-8611 番、または本庁舎4階、区医療保険年金課年金係、電話 5273-4532 番へ。国保年金コーナーでした。シリーズ、捨てないでです。ゴミ半減、 リサイクル倍増を目指して、区では17年度を基準として29年度までに区民の皆さんが出す1人当たりのゴミの量を半分にし、リサイクルを倍増する目標を掲げています。今回は5月にオープンした西早稲田リサイクル活動センターと21年度のゴミの収集・資源の回収状況をお知らせします。西早稲田リサイクル活動センターオープン。戸塚小売市場の跡地に5月1日にオープンしました。西早稲田リサイクル活動センターの所在地は西早稲田 3-19-5 高田の馬場駅徒歩15分、電話番号は5272-5374 番。開館時間は午前10時から午後5時。月曜日、祝日などの場合は翌日、それから年末年始は休館です。フロア案内です。リサイクルに関する図書、DVD など資料の貸し出しも行っています。ぜひご利用ください。入り口、向かって右側に談話コーナー、打ち合わせスペース、トイレがあります。中央にはリサイクル関連図書、DVD コーナー、家具の展示販売コーナー、大型目録コーナーがあります。そして左側に事務室、ストックヤード、作業室があります。リユース家具などの展示販売。新宿リサイクル活動センターで行っていたリユース、再利用家具などの展示販売を実施しています。持ち運びができない品物や電気製品などの情報は、大型目録コーナーでご覧いただけます。大型家具の回収。家庭で不要になった大型家具を無料で引き取り、清掃・修理してから販売します。家具の引き取りを希望する方は、事前にご相談ください。講座・フリーマーケット。打ち合わせスペースは、環境・リサイクル関連の各種講座・講習会などに利用できます。毎月第2・第4土曜日午前11時から午後2時にはフリーマーケットを開催します。6月は26日です。さて、ゴミの分別にご協力ください。ゴミの中にはリサイクルできる用紙類やプラスチックがまだ含まれています。分別にご協力ください。21年度のゴミ量はおよそ2600トン減少。区民の皆さんのご協力で、20年4月のごみ・資源の分別の変更以降、燃やすごみ・可燃、金属・陶器・ガラスごみ・不燃の収集量は着実に減少しています。特に金属・陶器・ガラスごみは、20年度に比べて 24.7% の減と大きく減っています。21年度の区民1人1日あたりに換算したゴミ量は696グラムで、20年度より29グラム 4%、基準年17年度より169グラム 24% 減っています。21年度の資源回収量はおよそ670トン減少。瓶、缶、乾電池の回収量は順調に増加しているものの、古紙、紙パック、容器包装プラスチックの回収量は減少し、資源回収の合計量も減少しています。資源化率は 20.9% で、20年度より 0.3 ポイント減少していますが、基準年の17年度より 3.5 ポイント増加しています。冊子、資源・ごみの正しい分け方・出し方・保存版の展示版・拡大文字版を作成しました。ご希望の方は、新宿清掃事務所事業係、電話 3950-2962 番へお問い合わせください。スプレー缶、カセットボンベも資源です。4月から瓶、缶、ペットボトルの回収拠点に、緑色の専用コンテナを設置し、スプレー缶、カセットボンベを資源として回収しています。回収は週1回、瓶、缶、ペットボトルと同じ曜日です。狭い路地での回収もできます。軽自動車でゴミの収集をしている狭小路地にコンテナを設置し、瓶、缶、ペットボトル、スプレー缶、カセットボンベの回収をしています。回収拠点は地域の皆さんで決めていただきます。 町会、自治会の代表者の方が管轄の清掃事務所、清掃センターへ申請してください。個人では設置できません。問い合わせ先は新宿清掃事務所事業係電話 3950-2962 番、新宿東清掃センター電話 3353-9471 番、歌舞伎町清掃センター電話 3200-5339 番、こちらへどうぞ。捨てないでの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。